皆さんおはようございます。夏休みに入ってますので、テーマを決めて御言葉を取り継いでいます。今日も来てくださってますけど、シオンの学生さんたちがたくさん来てくださるので、福音書から御言葉を取り継いでいますけれども、特にですね、今年のテーマは異邦人ということになっています。イエス様に会った異邦人たちがどういう様子だったのか、そこから学んでいきたいわけですね。異邦人というのは読んで字のごとく異なる国の人ということですから、外国人ということですね。で、誰に対して外国人かと言いますと、ユダヤ人たち、聖書の登場人物はほとんどユダヤ人ですから、ユダヤ人に対して外国人の人たちということです。で、私たち、日本に住む人の大方もですね、ユダヤ人はほとんどいませんので、全てみんな異邦人というふうに言うことができるわけです。ですから、イエス様にあった異邦人の姿というのを見ていくときに、私たちはですね、自分たちの姿と少しこうオーバーラップして重ね合わせて見ることができると思います。で、特に今回今日取り上げている異邦人はですね、今まで以上に、私たちにさらに近いがっつり異邦人という異邦人の人たちなんですね。というのも、何でかって言いますと、前回前々回と百人隊長とかですね、あるいはサマリアの女と呼ばれる人たちの話をしました。それぞれユダヤ人たちの地域に住んでいる外国人、もしくは親戚のような、民族関係にある人たちが対象だったわけです。しかし今日の話、これはですね、ゲラサ人と呼ばれる全然本当に外国の土地の地域に住む人たちのところにイエス様が行った時のお話なんです。その、言ってみればですね、日本にいる外国人っていうような感じではなくて、もう私たちが例えばアメリカに旅行に行きましたとかですね、お隣の韓国に旅行に行きました、中国に行きましたとか、そういう時に私たちが会うような外国にいる外国の人、私たちの方が外国人になるわけですよね、その場所ではね。それと同じような状況で、イエス様が全く全然関係ない土地、全然違う土地に行って、そこに住む外国人に出会った時のお話、これが書いてあるのが今日の聖書の箇所だということであるわけです。言い方悪いですけれども、よく言われるのはですね、私たちの住んでいるこの日本は宣教師の墓場だというふうに呼ばれていますね。100年以上宣教師が入ってから時代が経つわけですけれども、ちっとも 1% 以上クリスチャン増えない、世界でも稀有な例ということですね。めったにない存在であるということですね。そういうがっつり異邦人の土地というのが、実際私たちの日本なわけですけれども、その姿とこのゲラサ人の地方というのはかなりの部分似ているところがあるというふうに言うことができると思います。で、出てくるのはですね、もちろんイエス様たちですけれども、イエス様と弟子たちですけれども、この異邦人の土地で出てくるのは、一人は、メインの存在ですね、悪霊に取り憑かれた人、そしてもう一つはその町の人たち、こういう人たちが出てきます。この彼らの姿を見ながら、私たちと似たような部分、共感する部分あるわけですね。その姿を見て、イエス様が私たちに出会うというのはどういう意味があるのかということを知りたいと思うわけです。まず今日の話を簡単に概観したいと思います。湖があります。ガリラヤ湖というふうに呼ばれる湖です。西と東、皆さんから見てこっちが西、そして東側、これでですね、全然文化が違う、地域が違うところなんですね。湖を挟んでこっち側の西の地域はユダヤ人の人たちが住む地域です。そしてイエス様たちもここをメインに生きていたわけですね。ところがですね、今回この湖を分け合って渡ります。で、東側に来ました。東側はですね、完全に外国人の人たちがたくさん住んでいる、そういう町々地域です。そして今回イエス様が言ったのが、ゲラサ人と呼ばれる人たちが住んでいる地域です。さあ、ここについてみますと、すぐにですね、ある人がイエス様に会いに来ました。やってきたんです。それは誰かと言いますと、町の偉い人とかじゃないんですね。今日のメインの登場人物の一人である悪霊に憑かれちゃった人がやってきました。しかもどこからやってきたかと言いますと、墓場からやってきたって書いてあります。なぜ墓場からかと言いますと、はっきりとは書かれていませんが、想像するに町の人たちがですね、どうやらこいつは手に負えないと思って墓場に閉じ込めておいたようです。普段は鎖もつけていた、でも彼はそれをもう引きちぎって暴れ回っていた、 墓場でね、一人ぼっちで大声で叫んだり、ある時には自分の体を傷つけたりしながら、まあ狂った人として生きていた、こういう人であったわけですね。ところがですね、そのうちに取り付いている悪霊が、あ、イエスが来たって気づいたわけですね。そこでイエスのもとに他の誰よりも真っ先にやってきたわけです。そう書いてあります。そして意図高き神の子イエス、なんで来ちゃったのっていうわけですね。どうしてここに来たんだ、私たちに構わないでくれよ、こういうふうに悪霊は言うわけです。面白いですね。異邦人の人たちは当然イエス様のことを知らないわけですけれども、悪霊が取り付いているからこそ悪霊は知っているわけですね。あ、これイエス神の子だ、来ちゃったぞっていうふうに思ったわけです。そこでこの悪霊が取り付いている彼はやってきて、なんでここに来たんだ、関係ないだろう、帰ってくれよと、こういうふうに言うわけです。さあ、そこでイエス様は、この人から汚れた霊は出ていきなさいというふうに言います。アセスのところで出てきます。で、名前を聞いてみるとですね、この人はレギオンという名だというふうに答えます。レギオンというのは名前ではありません。正確にはレギオンというのはですね、当時のローマの軍隊の1軍隊の単位なんですね。だいたい4000人から6000人ぐらいの単位だというふうに言われています。ですから大体とかですね、そういうような意味ですよね。つまりですね、彼は自分の名前なんかなくしてしまってるわけですね。そして悪霊が代わりに答えちゃうわけです。レギオンって呼ばれてますよっていうわけですね。なんでかというと、いっぱい取り付いてるからですね。4000から6000の部隊を比喩に出すぐらい何千もの悪霊がこの人に取り付いちゃってる。だから悪霊はですね、レギオンと呼ばれてるっていうふうに答えたわけです。さあ、そうするとですね、イエス様は、追い出そうとするわけですけれども、この悪霊はやめてっていうわけですね。やめてって言われてもダメなんですけれども、で、悪霊はですね、そこで取引をするわけです。分かった、じゃあせめてあそこに豚がいるでしょ、豚の中に乗り移らせてっていうふうに言うわけです。で、そこでイエス様はそれを許可する。そうすると豚の中に入って、その後ですね、嫌がらせですよね。ドドドドドドって崖から飛び降りてですね、豚がみんな死んじゃったということを言うわけです。で、代わりに悪霊に取り憑かれていた人はすっきり正気を取り戻したわけですね。さあ、この一連の出来事を見ていた町の人たちはやってきてイエス様にこんなことを言うわけですね。出てってっていうわけです。そしてイエス様はこの町から出ていく。悪霊に取り憑かれていた人はすっかり正気に戻って一緒に行きたいって言います。でもイエス様はここに残ってあなたに起こった素晴らしい出来事を伝えなさい、こういうふうに言いました。ここまでが内容のざっとしたお話であるわけです。さあ、このですね、とっても不思議な出来事ですけれども、この中から異邦人とイエス様、その関わり、何が起きたのか、そして私たちとどういうふうな関わる部分があるのか、関係性があるのか、そこをいくつかポイントを絞って見ていきたいと思います。先に言ってしまいますと、私たちの姿とこの悪霊に疲れちゃった人の姿、あるいは異邦人の町の人たちの姿、これはすごく重なる部分があるということなんですね。全然なんかとてつもない、どこが全然違うおとぎ話のように見えるけど、皆さん思うかもしれないけれども、ここにはですね、本当に象徴的に私たちの姿というのも表されているんですね。そこのところに特に目を留めていきたいと思います。まず第一のポイントは、イエス様は私たちに本当の自由を与える方であるということです。もう一回言います。イエス様は私たちに本当の自由を与える方であるということです。本当の意味で自由じゃない人たちが出てきます。第一に悪霊に取りつかれた人、そしてもう一つは町の人々です。順に見ていきます。3節から5節を開いている方で結構です。ご一緒に読んでみましょう。ぜひ声を出して開いている方で結構です。ご一緒に読んでみてください。3節から5節を読みます。いきます。せーの。この人は墓場を住まいとしており、もはや誰も鎖を用いてさえつなぎ止めておくことはできなかった。これまでにもたびたび足かせや鎖で縛られたが、鎖は引きちぎり、足かせは砕いてしまい、誰も彼を縛っておくことはできなかったのである。彼は昼も夜も墓場や山で叫んだり、石で自分を打ち叩いたりしていた。はい、こういうふうに書いてあります。まず悪霊に取り憑かれた人、この人はどんなだったかって言いますと、墓場でですね、鎖につながれていたわけですね。本当に町の人たちにとってもう手に負えないと思ったんでしょう。だから隔離してですね、人々がいない 墓場に連れて行って、そこで鎖につなげておいたわけです。ところが縛り付けておくことはできなかったと書いてあります。もう彼はですね、引きちぎって好きなように動いていたわけですね。ちょっとうがった見方かもしれませんけれども、ある意味ですね、誰も彼を縛ることはできない、まあ、ある意味自由であるわけですね。自分の勝手にできる。しかしですね、彼が本当の意味で自由かといえば、もちろんそうではないということですね。レギオンに、見えないいろんなものに取り憑かれているわけですね。支配をされている。そして叫ばずにはおられない。彼は毎日叫んで叫んで生きていたわけですね。そして自分の体を傷つけてやまない、そういう生き方をしていたのが彼であったわけです。何者も彼を縛っていくことはできなかった、外から見れば。でも彼は決して自由じゃないですね。いろんなものに取り憑かれて、完全にいろんなものに支配されて、そしてもう自分では叫ばずにはいられないし、自分を傷つけずにはいられないし、もうとても自分の意思で生きているのかどうかもわからないような、そういう人物が彼であったということですね。今日のタイトルはですね、不自由なのに自由ぶる人という、まあ、ちょっと変なのつけましたけれども、まあ、このことを言いたいわけですね。彼は自由そうに見える、勝手に生きる、でも決して自由ではない、本当に、まあ、最悪の不自由に生きている人であるわけです。彼の姿に私たちはドキッとするところはないでしょうか。私たちも自由だと思って生きているけれども、でもその実いろんなものに支配されたりとか、叫ばずにはいられなかったりとか、あるいは自分を傷つけずにはいられなかったりとか、そういう不自由な、本当は不自由な、そういう中にあることはないでしょうかということです。私の友人でですね、ちょくちょく私のこの説教の中で出てくる M 君という友達がいるんですけれども、彼はですね、とても素晴らしいクリスチャンの人物なんですけれども、まあ、非常に率直にいろんなことを話してくれるとてもいい友人です。で、彼がですね、学生時代の時に自分の家族を表してですね、うちは仮面家族であるということを言っていたのが今でも印象に残っています。まあ、仮面家族と言っても、まあ、ちょっと分かりづらいかもしれませんが、まあ、家族はですね、みんな仮面をかぶっているってことです。もちろん本当の仮面じゃないですよ。家帰ったらみんなこういうのつけてるってことじゃないですけども、そうじゃなくて、要はですね、家族の仮面をつけている一家だということですね。まあ、普通には仲いいんです。普通には仲いいし、特に問題のある家族ではないけれども、まあ、みんなそれぞれ心の内が明け透けであったりね、開いているかというと決してそうではない。まあ、それぞれが家族の中での役割を担っていて、それをやっている、まあ、演じている言い方悪いけどねっていうことですよね。まあ、それは仮面家族だということですけれども、まあ、うちはそういうところがあるんだということを、まあ、率直に言っていてですね、ああそういう家もあるんだなと思って、すごくなるほどというふうに思いながら聞いたわけです。まあ、私たちもですね、社会で生きていく中でいろんな仮面をつけるときというのがありますね。まあ、外であれば外の、友達たちの中であれば友達たちの中の仮面をつけたりとかですね、家族の仮面、あるいは会社だったら職場の仮面、いろんなものをつけたりするわけですね。学校だったら学校とか。でも大体なんていうんですかね、ダメな仮面つけようとする人はいないですよね、わざわざね。そうじゃなくて、いい仮面をつけようとするわけです。言ってみれば自由風の仮面ですよね。私は素晴らしい人生を送っていますよ、私はここでこういう人間ですよということを、まあ、そこで演じるわけですね。そして、まあ、大抵自分はダメだっていう仮面でやる人はいないですから、本当はダメなんだけど、本当は不自由でがんじがらめでどうしようもないんだけれども、でも、まあ、外見はですね、いいですよ、私人生を謳歌してますよという仮面をつけるということがあるわけですね。まあ、彼の場合はこの悪霊に取り憑かれちゃった人の場合はあからさまですけれども、しかしですね、彼は鎖を引きちぎって勝手に生きているけれども、でも完全にがんじがらめの自分を見失った状態であったわけですね。私たちも多かれ少なかれそういう状況にないでしょうか。その時に私たちは本当の自由をどこに探すんでしょうか。今日の御言葉はイエス様にそれはあるんだよということを教えているわけですね。ぜひこのことをまず思い巡らしてみたいと思います。またもう一つ、もう一人と言ったらいいんでしょうか、の種類が出てきますね、の方々が出てきます。それは異邦人の町の人たちですね。この人たちも、まあ、やっぱり自由そうに見えて不自由な人たちであると思います。また私たちにもとても似通ったところがある人たちだと思います。ちょっとその特徴を見てみます。11節のところを開いている方はご一緒に読んでみましょう。11節いきます。せーの。 ところでそのあたりの山で豚の大群が餌を漁っていた、はい、ここにはですね特徴が1個出てきます。それは豚ですね。豚の大群です。豚の大群はですね非常に象徴的な存在です。どういうことかと言いますと、ここがもうマジでがっつり外国人の土地だっていうことを表している、まあ何て言うんですか、存在だということですね。なんでかって言いますと、ユダヤ人はですね汚れた動物は食べないわけですね。で汚れたっていうのはどういうふうに判断するかっていうと、立法で与えられていることをもって判断するわけです。でレビ記を見てみますとですね、いろんなことが書いてあって、まあ、該当する動物は汚れてるから食べちゃダメだよっていうふうに書いてあるわけです。でもうここまで言ったら分かると思いますが、豚は汚れた方に分類されるやつなわけですね。ですからユダヤ人の地方では豚は基本あんま見ないわけです。なおかつ大群で飼われているということはまあないわけですよね。だって豚って基本的に何のために用いられるかと言いますと、まあ、最近はねペットとして飼う人もいますけれども、基本的には食用になるわけですよね、あれはね。で他の用途あんまりないタイプの動物だと思いますね。例えば羊だったら毛皮も刈りますから、そういう用途も使えるかもしれませんけれども、豚の場合は基本的には食用にされるわけですね。でユダヤ人は食べないってことは、ユダヤ人の土地には普通豚はいないわけです。逆に言うと、ここには2000匹って書いてありますから、2000匹以上のものすごい豚が大群で飼われているとしたら、それはものすごく外国人感があるということです、ユダヤ人の人たちにとっては。まあ、例えばですね、私たちが外国に行って、グランドキャニオンを見に行きましたと、うお、すごい自然だなというふうに思うわけですよね。日本にはなかなかこの光景はないな、まあ、日本は日本の自然ありますけど。こういうのを見ると、あ、外国だなっていう感じがするわけですね。同じく豚の大群を見るときに、ユダヤ人の人たちはすげえ外国だなっていうふうに感じるわけです。まあ言ってみれば外国人の象徴であるわけです。そしてユダヤ人にとっては、あれは絶対汚れてるから食べない動物と、こういうふうに映るわけです。さあここまで話すとですね、皆さんどういうふうに感じるでしょうかっていうことです。ユダヤ人の人たちはですね、豚食べちゃいけないんです。で異邦人の人たちは豚食べていいんです。だから2000匹も飼ってるんです。食べ物に制限がある宗教は不自由だというふうに言う人がいます。まあ、事実、私もですね、よくその話されますね。牧師になる前から私がクリスチャンだというのは多くの人が知っていましたので、周りの人たちが、まあ、宗教の話題になると、ところでキリスト教って何か食べちゃいけないのあるんだっけって聞くわけですよね。あ、ないよっていうふうに答えるわけです。まあ、使徒言行録をはじめとしていろんな御言葉によってそれはないよというふうに答えるわけですけれども、で、まあ、そうするとですね、彼らの念頭にあるのは当然ユダヤ教であったりとか、まあ、豚食べちゃいけないとかね、あるいはイスラム教であったりとかということであるわけですよ。でそうすると、まあ、ああいうのって不自由だよねというふうな話になるわけです。うん、まあ、確かにそうはそうかなというふうに思うわけですよね。でそうじゃなくても、私たちの住んでいるこの地域、まあ、日本という社会の中ではですね、宗教というのは束縛が多いぞ、不自由になるぞというイメージがあると思います。まあ、私だけかもしれませんが、基本的に結構そうじゃないかなというふうに感じるわけです。で私自身もですね、食べるの好きですから、まあ、よかったなと思うわけですよね。クリスチャンでね、日本のクリスチャンでよかったと思うわけです。例えばですね、この旧約聖書 の該当する部分を見てみますと、もううなぎはダメなわけですよね。うなぎは私好きですから、あ、よかった、日本人異邦人クリスチャンでよかったと思うわけですけれども、まあ、思うのもどうかと思いますけれども、まあ、そういうことを感じるわけですよね。でもじゃあ、まあ、その束縛がないからとかですね、あるいは無宗教って日本人よく言いますけれども、無宗教、まあ、本当はそうじゃないと思いますが、無宗教の日本人って自由なのかっていうふうに言いますと、まあ、必ずしもそうじゃないだろうなというふうに思うわけです。でそれの象徴的なことがこの町の人たちに現れてるんじゃないかなと、こういうふうに思うんですね。ちょっとですね、14、15、16を一緒に読みたいと思います。いや、15から17にしましょう。15から17節を一緒に読みたいと思います。いきます、せーの。彼らはイエスのところに来ると、レギオンに取り憑かれていた人が服を着正気になって座っているのを見て恐ろしくなった。成り行きを見ていた人たちは悪霊に取り憑かれた人の身に起こったことと豚のことを人々に語った。そこで人々はイエスにその地方から出て行ってもらいたいと言い出した。はい、こう書いてあるわけですね。町の人たちはですね、そもそもこのレギオンに取り憑かれちゃった人たちをどうしてたかというと、墓場に閉じ込めていたわけですよね。 そして鎖で縛り付けておこうとした、まあ、彼はそれすら打ち破っていたわけですけれども、なんとか隔離して、もう本当に迷惑な存在だから墓場の奥底で一人で生きてろっていうふうにしたかったわけですよね。そういうふうにしていた、まあ、多少はやむを得ないかもしれないですね。本当に難しい人、ああどうしたらいいんだろうか、もう仕方がない、この人は墓場に縛り付けておこう、まあ、そうなったのかもしれないです。しかしですね、まあそこまではまだ分かりますけれども、しかしですね、この人が正気に戻ってたんです。ずっと迷惑なやつだって思われて縛り付けられて人生を失っていた人、もう本当にいろんなものに取りつかれて自分を傷つけて叫びながら生きていた彼がですね、イエス様が来て正気に戻ったんですね。悪霊がいなくなったんです。彼はですね、ついに人生を取り戻したんですよ。さあそれを見て彼らはどうしましたか。気持ち悪い、出てってって言ったってことですよね、イエス様に。彼が人生を取り戻して町に帰れる状態になったところで、彼らはですね、何それ、気持ち悪い、早く出てってっていうふうに言ったってことですね。彼らが町から追い出して墓場で一人でやれっていうふうに追い出した人が、やっと人生を取り戻して帰ってきて自由になったのに、なんだよ、気持ち悪いよ、豚が死んじゃったよ、出てってくれよって言ったわけですね。一人の人生が戻ってきたのがなんか怖いと言った。彼はですね、この悪霊に取りつかれていた人は18節のところでこういうふうにしていますね。イエスが船に乗られると悪霊に取りつかれていた人が一緒に行きたいと願った。彼はですね、この町から出ていきたいと思ったわけですね。なんか分かりますよね。もちろんイエス様についていきたいというのは分かりますけれども、同時にですね、この町にいたいとは多分思わないでしょうね、その状況であるならば。素晴らしいことであったとしても、知らないこと、みんなと違うこと、何それ気持ち悪いと言って叩く、こういうことがあるということですね。彼らは豚を食べることもできる、自由に生きることもできる、そして不自由なものは退けておくこともできる、でもそれが本当に自由でしょうか、本当に素晴らしいことでしょうかということですね。たとえ一人の人が癒されたとして人生を取り戻したとしても、彼の過去があるならばもうダメなんでしょうか。素晴らしいことでもなんか違うな、変だな、何それよく分かんないなと思ったら退けて叩くんでしょうか。自分たちの小さい世界に閉じこもるんでしょうか。そこが居心地がいいから、そこを守るためだったら他の人を傷つけても構わないんでしょうか。人のことを攻撃して仲良くやっていけたらそれでいいんでしょうか。私はそれは自由だと信じていても、ものすごく不自由な生き方だと思います。常識という自分たちの作った目に見えない神様を信じてそこに従う人であると思いますね。どちらが自由でしょうか。まあ比べるものではないと思いますけれども、私はそこに本当の意味での不自由さというものを感じます。もっとですね、シンプルな話をしたいと思います。ご一緒にローマの信徒への手紙の6章というところを開けてみたいと思います。ページで言いますと282ページになります。新約聖書の282ページです。聖書の後ろの方に新約聖書があります。新約聖書の282ページ、ローマの信徒への手紙の6章20節21節というところを読みたいと思います。後ろの方、聖書後ろの方の282ページ、上の段の最初の方ですね、20節と21節を開いた方はで結構です。ご一緒に読んでみましょう。いきます。せーの。あなた方は罪の奴隷であった時は義に対しては自由の身でした。ではその頃どんな実りがありましたか。あなた方が今では恥ずかしいと思うものです。それらの行き着くところは死に他ならない。こう書いてあります。聖書はですね、すごくシンプルで、そして非常に厳しいことを言います。それはですね、すべての人は罪人だと書いてあります。すべての人には罪がありますよ。私たちが謙遜に考えてみれば確かにそうだなと思うことですけれども、すべての人は罪人だと言います。そしてもっと厳しく言いますね、ここでは。罪の奴隷だというふうに言います。神様から離れて自由だ。私は自分の人生を生きれるから自由だと、そう思っているかもしれないけど、でもなんでそんなにじゃあ不自由なんですかということですね。それは何かに奴隷になっているのではないでしょうかということですね。イエス様は私たちを 本当の意味で自由にするために救い主となられた、来られた方ですね。ちょっと今語弊がありましたけれども、救い主であるわけですね。このことをもう一度思い巡らしたいわけです。さあ、そして最後にもう一つ大事なことをお話して終わりたいと思います。ちょっとローマを開いていただいて申し訳ないですが、また戻ってですね、マルコの5章の18節から20節のところを最後に読んで、大切なことを確認して終わりたいと思います。マルコ5章の18から20ですね。ちょっと長いですけれども、読める方はで結構です。読んでみてください。いきます。せーの。イエスが船に乗られると、悪霊に取り憑かれていた人が一緒に行きたいと願った。イエスはそれを許さないで、こう言われた。自分の家に帰りなさい。そして身内の人に、主があなたを憐れみ、あなたにしてくださったことをことごとく知らせなさい。その人は立ち去り、イエスが自分にしてくださったことをことごとくデカポリス地方に言い広め始めた。人々は皆驚いた。はい、こういうふうに書いてあります。まあ、さっき言いましたけれども、この人はですね、イエス様に一緒に行きたいって言ったわけですね。イエス様出て行けって言われて、じゃあ出て行きますということで普通に出て行こうとするわけですけれども、その船に一緒に乗り込んで一緒に行きたいというふうに彼は願ったわけです。ところがイエス様はそれを許さないでこう言われたって書いてありますね。自分の家に帰りなさい。そして身内の人に、主があなたを憐れみ、あなたにしてくださったことをことごとく知らせなさいってこう書いてあります。これ実はすごく面白い箇所で、他の福音書のところではですね、ほとんどの場合イエス様は私がしたことは言っちゃダメって言うんです、ユダヤ人の人たちに対しては。で、なんでかって言いますと、イエス様にはですね、十字架にかかる計画があるわけですね。ですから、まあ、その計画とは無関係にどんどんどんどん話が進んでいくと困るわけですから、ユダヤ人の人たちには言っちゃダメって言うんです。ですけれども、唯一ここですね、異邦人の彼に対しては言って言い広めなさいっていうわけです。これ面白いですね。なんでかって言いますと、イエス様はこの後自分の土地戻っていっちゃうわけですから、彼がイエス様が立ち去った後は彼しかもういないわけですね。この出来事を伝える人が、そしてイエス様が救ってくださる方だ、自由を与えてくださる方だ、命を与える方だ、このことを教えることができるのは彼しかいないわけです。だからイエス様は厳しいけれども許さないで、ここに残って家に帰れというわけですね。家の人だって墓場に追い出してたんですよ。でもそこの家に帰れって言うんです。そして身内の人たち、町の人たち、みんなにこの出来事を、イエス様の出来事、神様の出来事を伝えなさい。素晴らしいあなたの身に起きたことを伝えなさい。こういうふうに言われるわけです。そして彼はそれに従った。町中、その地域全体が、人々はみんな驚いた。それは大きなインパクトを与えたわけですね。何が言いたいかと言いますと、イエス様はですね、新しい人生の意味を与えるということですね。新しい自由を得たときに、またさらに本当に意味のある人生の生き方を与えてくださる方でもあるということですね。彼はですね、さっきも言いましたけど、多分本当に出ていきたいと思ったと思いますね。この町で気まずい感じでずっといるよりは、そして家族も自分のことを追いやってきた、お互いに葛藤があるでしょうね。そこに戻って何とかうにゃうにゃするよりは、それよりは出て行ってイエス様に従っていく方が楽かもしれないけれども、でもイエス様はそうじゃない、そうじゃなくてここに残ってあなたは伝えなさいっていうわけです。そして彼はそれに人生の意味を見出して従ったわけですね。私たちも同じです。イエス様は私たちを自由にしてくれますね。救いを与えてくれます。命を与えてくれます。罪から解放してくれます。罪を犯さなくなるわけじゃないけれども、許してくださいますね。で、イエス様を信じて、ああ本当に救われた、自由になった、思った瞬間に私たちがふーってこう天国にね、引き上げられたら楽ですよね。話が早い。でもそうはならないですね。だから教会があるわけですよね、地上にね。それはなぜかというならば、私たちがこの地上でやることがあるからですよね。それは私たちがやろうと思っている夢の話とか、そういうことじゃないですよ。もっともっと世界中にインパクトを与えるような、そういう神様が持っている計画であって、あなたの人生の本当の意義を与えるものであるということですね。皆さんそれぞれ自分の人生の価値、いろんなところに見出すかもしれませんけれども、皆さんが思っている以上に皆さんの人生は価値がありますね。ものすごく価値がありますね。それは皆さんがイエス様からこの自由を受けたときに、そのものすごい出来事を 他の人たちにも分け与えることができる、そういう意義がまた新しく生まれてきますね。残る場所は、あるいは使わされる場所、自分が置かれる場所っていうのは思うに任せないところがありますね。皆さんもそれぞれ学校とか職場とか家庭とかね、いろんな場所に置かれている中で、なんかいまいちピンとこないなっていうこととか、ちょっと嫌だなって思うこととか、できたら戻りたくないなと思うこととか、いろいろあるかもしれないけれども、でもそこに使わされているということ、置かれているということにはやっぱり意味があるわけですね。それは神様があなたの人生に意義を持っているからですね。さあ、私たちはどのような人生の意義があるでしょうか。イエス様はあなたの人生に本当に大切な意味を与える方である、このことをぜひ最後に覚えて思い巡らせていただきたいと思います。まあ、余談ですけれども、私も何度もこの話してますけれども、中学生か高校生ぐらいの時に、ちゃんと覚えてた方がいいですが、信仰告白をしたわけですよね。でクリスチャンとして歩み始めて、でもですね、私の感覚は、まあ、消化試合みたいな人生だと思っていたわけですよね。どうせ天国に行くんだと、まあ、よかったよかった、救われた、あとは地上で楽しく生きるだけ生きて天国に行こうと、こういうふうに思っていたんですけれども、でもある時、本当にイエス様が私のために十字架にかかった、命を与えた、このことがすごく大きく分かった時に、あ、僕の人生っていうのはそういうものじゃない、消化試合のために残っているものじゃなくて、神様のために使うためにあるんだ、本当に意義のあるものなんだ、そのことが分かるようになってきました。皆さんはどうでしょうか。老若男女問わず、全ての人には神様の計画がありますね。皆さんはそのことを気づいているでしょうか。また本当の意味で自由にその生き方をしているでしょうか。ぜひ考えてみていきたいと思います。さあ、ではしばらく祈る時間を持って御言葉の時を閉じたいと思います。総額に合わせてそれぞれで自由に応答の祈りをしてみていただきたいと思います。ぜひ思い巡らせていただきたいことは、あなたは今本当の意味で自由でしょうか。またあるいは何かに縛られたり不自由になっていたりするでしょうか。その解放の技、イエス様は自由にしてくださる方だということを改めて思い巡らせていただきたいと思います。またあなたは人生の意義を感じているでしょうか。生きている意味はどんなものだと、本当に意味のある生き方をしているでしょうか。そのことをぜひ思い巡らせていただきたいと思います。イエス様はあなたの人生に本当に大きな意味を持っています。そのこともぜひ思い巡らしてみましょう。では、しばらく総額に合わせて自由に祈りたいと思います。自由にお祈りください。祈りましょう。愛する神様、感謝いたします。イエス様が私たちのもとに来てくださって、また私たちの罪を許し、すべての本当に私たちを縛りつけるものから自由にしてくださる方であることを心から感謝いたします。どうぞあなたの与えてくださった命のうちに自由に生きるものとならせてください。またその自由を無駄なことに費やすのではなくて、本当に意義のある人生のために用いていくことができるようになさせてください。主よ、どうぞ私たちのこの命に、人生に、主よ、どうぞあなたの意味を与えてくださるようにお願いいたします。主よ、どうぞ一人一人の応答の祈りに、あなたが豊かな祝福と、また御旨を持って答えてくださるようにお願いいたします。まだ言葉にならないようなうめきをも、イエス様が霊の取りなしを持って共に祈ってくださり、また答えてくださいますようにお願いいたします。あなたがそうしてくださることを信じて委ね、感謝いたします。皆さんの祈りに合わせて、イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。